クリスマスおめでとうございます。クリスマス、それは言葉、創造主が人となったことを覚える時です。天の神が人となって地に下ったっていう話が、実は日本の歴史の中に生きている。キリスト降誕から約700年後に記された日本の最も古い文書「古事記」には、天の神が地に下って王となるということが記されている。それが天皇の名の由来だと思われます。天皇という称号が用いられるようになるのは7世紀後半であると言われる。古事記には天皇の起源が記されています。アマテラス大御神はどうやって生まれたか、イザナミの結婚によって日本列島が誕生したという。その後ですね、イザナミは死に、イザナギは追いかけていって、そして黄泉の国の醜いイザナミの姿を見て恐れ落ちて逃げ帰ってくる。でその黄泉のけげらを清めるために淡木原でみそぎをする。みそぎをした時に左目を洗った、そこから生まれたのがアマテラス大御神であるとされています。彼女は太陽神と称され、そのアマテラスの孫であるニニギの御事が神々を従えて現在の宮城県のあたりに天の雲をかき分けて雨降ったとされる。その時地上世界はまだ真っ暗で、昼と夜の区別もなく、人も物もあるべき秩序を失い、色も区別しがたい状態だった。しかし、ニリギの御事が天上の稲穂を積んでもみにして四方に投げ散らしたところ、たちまち空は明るくなり、人、月とが照り輝き、そこから地上の稲作も始まったと言われる。その後、ニリギは、山の神の娘と結ばれ、そこから生まれた山幸彦は海の神の娘と結ばれ、彼の4人の孫が武力で東に攻めていく。3人の兄のうちの1人は敵の矢を受けて死に、他の2人は海の嵐の中で、私の父は天の神、母は海の神なのにと嘆きながら、一人はサメになり、一人は黄泉の国に下った。4番目の弟が生き残って、大和の地、奈良県に王宮を建てて、瑞穂の国全体の支配者となり、神武天皇と称するようになった。まあ、こういう話が出てるんですけれども、要するに天の神が地に下って、この地に平和をもたらしたっていう話が古事記にある。それはキリスト降誕から700年後に記された話です。だいたいその古事記の約100年近く前に生まれたと言われる、ね、聖徳太子、実際したかどうかわからないって話もありますけれども、馬宿の王子って言われるのはまさにキリストの降誕をね、イメージしたものだって言われるのは有名な話ですね。とにかくそれほどに日本の神話にこの神が人となったっていう話が不思議な形で、いわゆる天孫降臨と言われるですね、古事記の話とこのヨハネの福音書に出てくる、ね、古事記よりはるかに昔に記されたこのヨハネの福音書に記されている神の御子の降誕というのは不思議です。 一番最初に書いてあるのは、この方は創造主であった、この世界をお作りになった方、この世界をお作りになった方がなんと何もできない赤ちゃんとなったっていうことが書いてあるんです。クリスマスは神が人となられたことを記念する日。それは私たちが普通だったらですね、本当により強く、より賢く、より豊かになるっていうことを目指すのに、なんと神の御子はあえて何もできない姿となってくださった。そこから平和が生まれたっていう不思議な逆転が書いてある。初めに言葉があった。初めに神が天と地を創造したという創世記一章一節をイメージした表現です。そしてこの言葉というのは人となる前のキリストを表している。そして言葉は神であったと大胆な宣言がなされる。それは三つの観点から述べられる。第一は、キリストは世界が始まる前から神と共におられたっていうんです。父なる神と御子の交わりは世界の始まりからあった。いわゆる世界は神の三位一体の神の愛の交わりから始まったんだって言うんですね。そして世界のゴールは全被造物を含む愛の交わりの完成で出来上がります。第二は、すべてのものはこの方によって作られた。キリストは人である前に万物の創造主であると記される。そして第三は、この方に命があった。この命はすべての人を照らす誠の光であったと四節九節に書いてあります。すべての人を照らす誠の光。照らすっていうのは英語で言うと enlighten、 啓蒙する、啓発するとも訳される言葉。つまりキリストは歴史の始まりから人の心を照らしておられ、どんな闇にも満ちた心を作り変えることができる。そしてこの方が世に来られることが三つの段階から記されます。第一は、光は闇の中に輝いている。五節。それゆえ神を知らない人でも暗闇の中に希望の光を見出すことができる。第二に九節、誠の光が世に来ようとしている。神は預言者を通してご自身の計画を語り続けてこられましたが、今この時には光の創造主ご自身が暗い世界のただ中に降りてこられた。第三、十四節ですけれども、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。これこそ想像を絶する奇跡なんです。この全宇宙の広さっていうのは本当に計り知れないものです。例えば光の速度っていうのは1秒間に地球を7回半回る。その光の速度でこの太陽系が存在する銀河系は端から端まで8万5000年かかる。宇宙にはそのような銀河系が無数にある。何億光年の彼方まで続くその宇宙をお作りになった創造主が人となった。この人となるっていうのは原文では肉となったって言うんです。全宇宙の創造主が肉となった。本当に信じがたい話です。光の創造主が、だいたい太陽が 地球にちょっと近づいただけで地球が燃えちゃうんじゃないかって話がある。その全宇宙の創造主がなんとこの地に下って来れた。その時に何よりも必要だったのはご自身の栄光を隠すっていうことです。だって太陽の創造主がそのままでこの地に来たら地球燃えちゃいますよ。だからご自身の力、栄光を隠す必要があったんです。だから神はあえて赤ちゃんとなった。そして言葉は人となって私たちの間に住まわれた。この住むっていう言葉は幕屋を張るっていう言葉ですね。旧約聖書に書いてあるね、こう創造主がシナイ山に下ってきた、それだけでシナイ山は全山が震えたって書いてある。その神が幕屋を作ってその幕屋の中に住まわれた。同じように神は赤ちゃんの姿となって私の間に住んでくださったということなんです。多くの人は諸女からですね、赤ちゃんが誕生するなんていうことはありえないっていう、そんなことありえないどころか聖書に書いてあるのはですね、全世界の創造主が赤ちゃんになったって書いてあるんです。これこそ本当にありえない奇跡なんだということです。3世紀から4世紀にかけてですね、キリストが神であることを否定する誤った教えが広がった。それに対して正当な信仰を守るために戦ったのがアタナシウスという人がいます。アタナシウスって名前は大体高校の教科書に大抵出てくる名前ですよね。三位一体をですね、主張した人。そのアタナシウスがこんなことを言っています。言葉が人となられたのは我々を神とするためである。しない表現。言葉が人となったのは我々を神とするため。神とするっていうのは私たちが世にある欲のもたらす滅びを免れ神のご性質に預かるっていうこと。第二ペテロ1章4節に書いてありますけれども、そういう意味では私たちが神となるってここで書いてあります。私たちがなぜですね、この朽ちゆく体を持つようになったのか。それは人間の父アダムがですね、欲に負けて善悪の知識の木の実を取って食べて、それ以来欲によって滅びる、欲望によって滅びるという原理が全ての人を支配している。今世界は救いがたいほどに腐敗している。それは神の形に創造された人間が神から離れて生きるようになったため。今や人間の腐敗は悔い改めだけでは変わらないほどにひどくなった。それに心を痛められた神はご自身の御子をこの世界に使わせてくださいました。御子は創造主であるのにご自分でこの腐敗していく体と同じ体を持つことになって、私たちのこの腐敗する体を不滅の体へと変えようとしてくださいました。すべての命の源である方が死と腐敗の力を滅ぼすためにあえて朽ちていく体を持つ人間となってくださった。そればかりか最も惨めな十字架の死を自ら選ばれた。そのことがヘブル人の手紙2章14節15節にこう書いてある。ヘブル2章14節15節。子たちは皆血と肉とを持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。というのは、キリストはですね、 死ぬことのできない神なのに、死ぬことのできる人間となるためにマリアから生まれて人となった。で、その死は悪魔という死の力を持つ者を滅ぼして、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためだった。私たちをサタンの支配から、罪と死の支配から解放するために人となったんだ。それは初代教会の時代に本当にですね、キリストの弟子たちの姿に現れました。ローマ帝国は紀元300年頃までクリスチャンを絶滅しようと必死だった。クリスチャンは皇帝を神として拝む代わりにイエス・キリストを神として崇めていたからです。ところが殉教者の血が流されるたびにクリスチャンの数が爆発的に増えてしまった。それはクリスチャンたちの死の脅しに屈しない姿が人々に感動を与えたからだと言われます。クリスチャンたちのうちに真の命の輝きが見られた。そして最後にはローマ帝国自身がイエスの前にひざまずくようになった。ローマ帝国では皇帝の権威が平和のもといと言われた。だから皇帝礼拝が強要された。戦前の日本でも同じことが起きた。古事記をはじめとする神話の核心は何を示しているか。それは天皇の存在こそが日本の平和と繁栄の基礎であると記される。これは知らないうちに日本人の心の中に刷り込まれているんです。だからついこの前もありましたけれども、ね、反体制の急先鋒と思われる人がなんと天皇に直訴して放射能問題を解決できると思ったのか。一方でその姿を見た右翼が天皇にそんな失礼な態度を取るのは何事かと怒り出す。どっちも知らないうちに天皇が日本の中心にいるって思ってるんですよ。しかし天から地に降りた神であるキリストの最初の住まい、それは日本の古事記の伝説にあるような姿ではない、貧しい貝場桶。それは神の言葉が同時にこの汚い私たちの心の中にも住むことができるっていうことを表すためだ。天皇を中心に日本がまとまるんではないんですよ。神の御子が聖霊によって私たちのうちに住んでくださることによって私たち自身が天皇になるんです。私たち自身が天皇になるんですよ。平和のもといになるんです。私たちから世界が変わるんです。それが聖書に書いてある途方もないことなんです。私たちはあまりにも自分をちっぽけに見てん。光の創造主が私たちのうちに宿るんです。私たちは本当に私たちの内側に創造主が宿っているっていうことを本当。そして14節では引き続き書いてある。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。独り子っていうのはただ一人生まれた方、父なる神との一体性を表す。その栄光はなんとこの方は恵みと誠に満ちておられたって書いてある。神の栄光は恵みと誠で表される。 恵みと誠っていう言葉はですね、どこに由来するかというと、出エジプト記の33章22節なんですね。あ、出エジプト記34章の6節だ。出エジプト記34章6節。それは、モーセがですね、こうイスラエルの民を導くなんていうことをできない、神様に言ってください、どうか見せてくださいって、モーセが神にすがるんです。その時に神様がモーセに現れて、その時に神ご自身が言った言葉、それは、主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く恵みと誠に富んでいる。モーセに現れた神のご性質、それが恵みと誠なんです。その恵みと誠、神を表す恵みと誠がキリストのうちに見られたって書いてある。だからキリストは神をそのままで表しているっていうんです。旧約聖書に出てくる恵み、それはヘブル語のヘセと変わらない愛、揺るがない愛を表す。神様はご自身の約束を守り通すっていう意味です。まこと、それはエメとアーメンの語源です。神様は偽りのない真実な、頼るものを決して裏切らないという意味だから、キリストが恵みと誠に満ちていたというのは、まさに旧約聖書に記されている神様の恵みと誠のストーリーがキリストを通して今現れるという意味なんです。16節、私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。滅びに向かっていた私たちのうちにキリストの一方的な恵みが無尽蔵に注がれ、心の底から私たちは作り変えられていくんです。ただその際必要なのは、12節にあるように、この方を受け入れる、その名を信じるということが必要です。私たちがキリストを信じるときに、私たちの内が恵みに満ちあふれ、恵みから恵みへと私たちは満ちあふれていく。17節、律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したという表現です。律法はモーセによって現れた。しかし恵みと誠はイエス・キリストによって実現した。キリストは旧約聖書のモーセよりもはるかに偉大な存在なんだ。問題はイエス様の時代、今もそうですけど、多くの人が神の御教えを自分を縛る堅苦しい律法のように誤解している。そうじゃない。神の御心、聖書の教えは何よりも私たちを真の神の形、天の王の子供、天皇に勝る存在にする。そして私たち一人一人を天皇に勝る存在としてこの地において用いるために、神が人となったんだっていうことが実は聖書に書いてあることなんです。今ざかって神を見たものはない。18節、父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである。神が人となったのは、ね、私たちと同じ人間となることによって神がこの生きた人間の姿を通してご自身の恵みと誠を表してくださった。それがどんな形で表されたかっていうと、 このヨハネの福音書全体を見るとイエス様は不思議に社会のはみ出し者と対話を続けておられるってことがこのヨハネの福音書のテーマなんです。旧約聖書の教えはしばしば聖なるものと俗なるものの区別、また汚れたものと清いものを区別するっていうことからですね、はみ出し者を排除するっていう教えにつながってしまった。それに対してキリストは人間の姿となることによって、はみ出し者一人一人に向かって、あなたはかけがえのない神の子供だって教えて歩いたんです。あの女、5人の夫を持って、今夫でない者と同棲している人に現れた。迷信的な言い伝えに騙されて38年間を無駄にしたベテスダの池の病人に現れた。会員の現場で捕らえられたという女に現れた。罪の結果盲目に生まれついたと見られていた一人の盲人に現れた。死んで4日も経ったラザロを生き返らせた。300デナリの小麦を一度に使い切ったベタニアのマリアに現れた。最後にイエスの墓の前で佇んで泣いていたマグダラのマリア、7つの悪霊に疲れていたと言われるマグダラのマリアを復活の証人とするために現れた。イエス様一人一人にどれだけ誠実に現れてくださったか。一方、天皇を中心とした日本の和は残念ながらいつでもどこでもはみ出し物を作るカルチャーになっています。なぜなら和に同調できないものを排除することによってしか和はできないからです。古事記には神の御子であるはずの天皇の寿命が短くなった理由が記されている。天から降臨したニニギの御子が山の神の娘の木の葉サクヤの姫を見初める。結婚申し出たところ山の神は岩永姫という非常に醜い姉を添えて嫁入りさせる。姉を添えて嫁入りさせるというね、あのヤコブのストーリーも出てますけども、まあ、とにかくですね、ニニギの御子、そうすると山の神はと言わなく恥ずかしめられたと恨み、そこに呪いが下るんです。実は岩永姫ってのは岩のように長いですね、命を持っている。木の葉咲夜の姫ってのは本当に木の葉のように、繁栄をもたらす。でも岩永姫を追い返したから天皇の繁栄はいつも儚いんだって言うんです。その起源がここに出てるんですけど、まあ、要するにですね、セットで与えられたものをですね、あのセットじゃなくしちゃったところから問題が生まれた。和を乱すとこういうことになるんだよね、なんていうことが書いてあるのかなと私は思いますけれども、日本の文化っていうのは何よりも調和を重んじる。聖徳太子が記されたと言われている17条の憲法の最初は何て書いてあるか、多くの人覚えてるね。和をもって尊しとなし、逆らうことなきを旨とせよ。神やわらぎ主も結びてことをあげつらうにかなうときは、すなわち断りおのずから通ず、何事かならざらん。まあ要するにみんなが仲良く一致してたら不可能なんかないんだよっていうかな。これは天皇を中心に人々が調和していくなら国が繁栄するという教え。でもかつて第二次大戦を導いたのは軍部だって、そうじゃないよ。第二次大戦を導いたのは日本国民全体だったんですよ。本当にマスコミがあげつらって、みんな一緒になって 大日本大東亜共栄圏を作るんだって言って朝鮮半島を支配し中国に攻め上って、みんな一団結を得意とするから何かというとね、ブレーキが効かないんですよ。戦後はね、ついこの前まで一致団結して原発によって日本が豊かになるんだと言って、これもブレーキが効かないんですよ。日本の神の観念に善悪の基準なんかないんです。だって日本列島どうやって生まれたかというとね、イザナギとイザミのセックスから生まれたって堂々と書いてあるんだから。お国の住むことはたくさんの奥さんを次から次と思って、それによって国を豊かにしたって書いてある。善悪の基準なんかないんですよ。強調されるのはいつも一致だけですよ。指針がないんです。だからよく言われるでしょ、日本は真似をすることはできるけども指針を示すことができない。日本の良さ弱さ、それは何よりも永遠の価値観につながるような長期的なビジョンを示すことができない。それは善悪の基準を持たない、その文化だから。しかしアタナシウスはですね、キリストがですね、ローマ帝国にもたらした変化をこう言って、十字架の印によってあらゆる魔術の終わりを迎えた、魔法も無力にされた、あらゆる偶像礼拝も荒廃させられ放棄され、非理性的な快楽は終わりを告げ、すべての人は地上から戦いの神や快楽の神が人々を戦いや無機動な性の快楽に向かわせる。しかし人々がキリストの教えを信じるや否や、不思議なことに心を差し貫かれたようによ、残虐な行為を捨てるようになった。節制と魂の徳等によって悪魔に打ち勝つようになった。性道徳が変わっていった。イエス様は知らないうちに世界の価値観を変えているんです。イエス様以外の誰が社会的弱者や障害者に人間として同じ価値がある尊厳を回復させたんでしょう。イエス様の以外の誰が一夫一婦制を主張したんでしょうか。イエス様の以外の誰が純潔の尊さを説いたんでしょうか。今や明治以来、日本の天皇家すらイエス様の教えに従っている。だいたい天皇家っていうのは血筋しか誇るものないんですよ。あれ、血筋なくなったらどうするんですか。あれ、そのリスクを冒してまで一夫一夫制を守らざるを得なくなったのは、キリストの教えが天皇家のもう会社を始めてるってことなんです。イスラム教国から見たら日本は半分キリスト教国ですよね。1週間、実は現代の日本国憲法にはいろんな形で聖書の教えが反映されているんです。何よりも個人の尊厳等が明確に記されていること。私たちは知らないうちにですね、なんか日本のカルチャーの中から聖書を読んでる。そうじゃない、聖書の教えを日本のカルチャーは一度とてつもなく曲げていったんです。明治維新なんてとんでもない話だ。もう一度私たちは原点になって、神が人となったっていうことが何を意味したか。日本の神話は残念ながら聖書の教えを曲げたところから生まれてきて、日本の天皇家は聖書の教えを生まれている。 聖書に書いてあることは、神は貝羽桶に生まれる、そしてついには神は私たちの心の中に住んでくださって、私たち一人一人を天の王の子供としてくれる。私たち一人一人が文字通り天皇になるんですよ。俺は天皇だって言うんじゃないんですよ。そうじゃないんです。私は一人一人が本当に天の王の御子なんだ。天の王の御子、天皇なんだ。その誇りを持って私たち一人一人が生きるんだ。知らないうちに日本人は本当にお神信仰に惑わされている。お神、違うんだ。私たちにとってのお神は主のみです。なんで神の御子が赤ちゃんとなることができたか、それは天の父なる神がすべてを支配しているっていうことをご存知だから、すべての力を捨てることができたんです。なんで神の御子ができたか、それは神が復活させてくださるっていうことを信じたからなんです。私たちは何もできなくても、私たち一人一人が天地万物の創造主の御手の中で守られているんです。私たちは何もできないようでありながら、人に仕え、そして人に寄り添うことによって、この世界に平和を広げていくことができるんだ。これから共にですね、昔のドイツの賛美歌を歌いたいんですが、ここ映し出していただけますか。あのドイツのですね、パウロ・ゲルハルトっていう人が1653年に書いたクリスマスの黙想の歌、その中ではなんと、ね、こう、私自身がキリストがお生まれになった貝羽桶の傍らに立っている、そして神の御子がこの貝羽桶に寝てるっていうことをイメージしながら、私は何を捧げることができるか、それは何よりもこの心だ、この心が神によって創造されたんだって言った。2番目の歌詞では、この世に私がまだ生まれる前にあなたは私を愛し人となってくださった。なんと卑しい姿、罪人の姿を取ることによって、この罪人である私を清めようとしてくださった。3番目の歌詞は、この世界に暗闇が包まれているけれども望みを失わない、なぜなら光を作った主が私のうちに住んでくださるから。命の喜びを作り出す光が今私のうちに満ち溢れている。4番目の歌詞、その麗しい姿を仰ぎたくても、私の目には神の栄光はあまりにも大きすぎて見えない。でもこの小さな心に少しだけでもあなたの計り知れない恵みを見させてください。最後に9番目の歌詞、主よ我が願いを聞いてください、どうか貧しきこの体に宿って私をあなたの貝羽桶、真舟として生かしてください、我が主我が喜び。それを共に賛美しましょう。賛美歌107番の歌詞ですけれども、共に唱和したいと思います。まぶねの方へに我は来たり。 命の主イエスよ、君を想う、受け入れたまえや、我が心すべて君がたまものなり。この世にはれまだ生まれぬ先、君は我愛し人となりぬ、癒しき姿で罪人清むる、くしき御心なり。暗闇包めど望み失せし、光作りし主我に住めば、命の喜び作り出す光、うちに満ち溢れぬ麗しき姿、仰ぎたくも、この目には見えぬ君が栄え、小さき心に見させたまえ、計り知れぬ恵み。主よ、我が願いを聞きたまえや、貧しきこの身に宿りたまえ。君がまぶねとし生かしたまえや、我が主、我が喜び。